成志向70周年記念事業。安城未来ミーティング、ウィズ、中学生だより、令和4年10月1日、発行、令和4年8月9日火曜、議場において、市政志向70周年記念事業の一つとして開催しました。市内8中学校から24人の生徒が中学生議員として、市政や町づくりについての質問や夢を叶える提言をしました。質問に対して、市長、副市長、教育長をはじめとした執行部職員や議員が答弁をしました。質問・答弁の内容は、一部を抜粋・要約し、質問順に掲載しています。会議終了後には、中学生議員が4グループに分かれて、議場で行った質問について、議員とフリートーキングを行いました。会議の様子は、映像配信の QR コードを読み取ってご覧ください。なお、パケット通信料がかかります。安城南中学校、有尾議員、安城七夕祭りについて、問い、今年はどのように開催しましたか？答え、来場者の安全安心を最優先に考え、当日のステージイベント、道路での露店の出店などを中止し、医療機関からコロナ対策の助言をもらい実施しました。3日間で23万人の方々に竹飾りや吹き流し、願い事短冊などを楽しんでいただきました。また、市議会では、七夕祭りの PR と議会が身近に感じられるよう、七夕議会を開催しました。安城北中学校、吉田議員、自転車用道路について、問い、自転車がよく利用する道路には、歩道に歩行者が視覚的にわかる安全対策をしてはどうでしょうか。答え、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者が運転する場合や自転車及び歩行者専用を示す標識等がある場合などに自転車が歩道を通行できます。これらのケースを自転車教室などで周知するほか、その案内表示について安城警察署と調整していきます。名称中学校、細井議員、安城市内におけるペーパーレス化、問い、森林伐採を防ぐため、学校から配布される資料等をタブレットを使ってデータとして配布することについて意見をお聞かせください。答え、データ化することは環境面や効率性でも大きなメリットがあると思います。一方、紙の方が良い場合もあるため、データ化の必要性や安全性を十分に考え、各学校においてペーパーレス化を推進していきたいと考えています。安城西中学校、谷口議員、交通事故防止について、問い、1、交通事故の減少に効果的だと思うもの。2、やってみて効果的だったものは何ですか。3、今後の道路環境をどのようにお考えですか。答え、1、正しい交通ルールを身につけて守ることが一番大切です。2、深間町、猿町交差点の整備で、車と歩行者が互いに見やすくなりました。3、誰もがより安全安心に利用できる道路を整備していく必要があります。桜井中学校、岩瀬議員、学校給食のフードロスの削減、問い、給食の食べ残しを減らすため、農家の方がビデオメッセージで、野菜の魅力や栽培の苦労を発信するのはどうでしょうか。答え、生産者の思いを子どもたちに届けることは良い提案だと思います。給食を通して健康が増進し、感謝の気持ちを持つことが生産者や調理員などの幸せにも つながっていく。これは偏差値が目指しているところです。東山中学校加藤議員、安城市の環境教育について。問い、体験的な環境学習ができる段ボールコンポストで肥料を作る活動を市内小中学校に広めることはどうでしょうか。答え、それぞれの小中学校が環境のことを考えた取り組みをしていますので、全校で統一してコンポストによる肥料作りを実施することは現在のところ難しいと思われます。本市は段ボールコンポストの普及に力を入れていますので、使用を希望される小中学校には協力をしていきます。安城中学校細井議員、安城市の未来について。問い、丸1、アンクルバスの時刻表などをアプリにし、携帯やスマートフォンなどで確認できるようにすること。丸2、予約制の小型のバスを運行することはどうでしょうか。答え、丸1、運行情報などを見やすく改善し、掲載方法の工夫や検索方法の PR を進めていきます。丸2、交通事業者や地域の皆様と一緒に考え、より良い公共交通となるように努力していきます。笹目中学校瀬野議員、選挙について。問い、中学生向けの選挙 PR をしてはどうでしょうか。答え、明るい選挙啓発ポスターコンクールに多く応募がありますが、その他は目立った PR が行えていません。将来を担う子どもたちへの選挙に対する意識づけは重要です。今後中学生にふさわしい PR を考えていきます。市議会では平成29年にウェブサイトを一新し、PR 動画や小中学生向けページを設けました。桜井中学校棚橋議員、多様性の理解について。問い、障害や個性をテーマにした絵本を小学校に送る取り組みをしてはどうでしょうか。答え、アンフォーレ図書情報館のテーマ便を利用して、小学校低学年でも理解しやすい障害や個性をテーマにした絵本や本をセットにし、学校の図書館へ一定期間貸し出しを行えるようにします。準備ができ次第、学校の先生からの依頼により各学校に配送されるようになります。安城中学校高見議員、未来食堂について。問い、子ども食堂を多くの人が集まる場所や児童クラブに併設して開催し、商店街や農家の方、学生ボランティアに協力してもらうことはどうでしょうか。答え、明るい雰囲気の子ども食堂は子どもたちにとって良い環境であると思います。いただいた提案は今後の民間団体との協議の中で共有し、公民連携により何ができるのか検討していきます。安城南中学校段代議員、中学生高校生向けの遊具の改革。問い、外に行って遊ぶことを習慣づけてもらうため、バスケットコートやゴール、テニスコートやスケートボードなどができる場所を作ることにご意見をお願いします。答え、周辺住民の理解や他の利用者の安全確保の必要があり、新たな場所に設けるには土地も必要となります。これを貴重な意見として受け止め、誰もが楽しめる公園づくりに努めてまいります。東山中学校高見議員、ジェンダー平等の実現について。問い、丸1、男女の制服の差をなくすことや制服を選択制にできないでしょうか。丸2、市で実施しているジェンダー平等の取り組みや今後の取り組みを教えてください。答え、丸1、まずは各校で議論を重ねることが必要だと考えています。 丸2、講演会の開催や啓発パンフレットの配布などを実施しており、今後は SDGs の理念を踏まえ、様々な取り組みを進めていきます。笹目中学校、門口、議員、安城市をもっと PR するために、都い、人口減少による市の活力低下を防ぐため、ふるさと納税に力を入れる考えはありますか？いちじくのブランド化や企業と共同で作ったものを返礼品として PR することはいかがですか？答え、市の魅力の発信や関心を持ってもらうきっかけとして有効と考えています。今後も魅力ある返礼品の充実に努め、多くの方々と連携して取り組んでいきます。名称中学校、神谷、議員、中学生が管理する町のゴミ箱設置、問い、油ヶ淵水辺公園に中学生が管理するゴミ箱を設置し、毎年行うクリーン活動の写真を掲載することにご意見をお聞きします。答え、ゴミは各自で持ち帰るようにお願いし、ゴミ減量や分別の意識を高めてもらうようにしたいと考えています。皆さんの活動の写真は、休憩所内の掲示スペースにて、アイデア豊かに活用してほしいと思います。安城北中学校、神谷、議員、安心して子育てできる街づくり、問い、安心して子育てができる街を作るためにも、学童保育の受け入れ人数の拡大を検討し、地域での交流の機会を作ることを提案します。答え、家庭環境の変化により、児童クラブの利用を希望する家庭が増えています。必要に応じて児童クラブの定員を拡大し、放課後の子どもが安全安心に過ごせる居場所づくりを進めます。また、夏休みや土日開催の公民館講座を充実するなど、引き続き地域の方々と交流できる機会の確保に努めます。安城西中学校、伊藤、議員、安城の新しい魅力、問い、他の地域の人たちにも安城を知ってもらうために、いろいろなことで楽しめる施設を作る予定はないですか？また、安城市の魅力を発信するために考えていることがあれば教えてください。答え、ホテルや遊園地などを併設したリゾート施設を作る予定はありませんが、シーホース三河のホームアリーナやショッピングモールの建設が予定されています。施設の周辺整備やスポーツイベントなども検討し、本市の魅力に触れる機会の提供に努めます。名称中学校、神谷、議員、増えてきている高齢者への対応、問い、田舎は公共交通機関が発達しておらず、アンクルバスも利用しにくいと思います。今後、高齢者が増えていきます。どのような対応をしていくのか教えてください。答え、アンクルバスやアンクルタクシーなど、より多くの人に利用してもらえるようサービスを広げてきました。より良い移動手段を提供するために、地域の皆様と一緒に考えながら、高齢者の福祉と合わせて外出を支える取り組みを進めていきます。安城北中学校、黒田、議員、給食の食べ残しについて、問い、給食の食べ残しを減らすため、食べてみたい給食メニューのタブレットを活用したアンケートの実施と、各学校で地産地消のメニューを考えて、献立化することを提案します。答え、各学期スタートの3日間は、スタートダッシュメニューとして人気メニューを取り入れていますが、新たな人気メニューの調査のため、アンケートを検討します。各学校の活動などで地元農産物を生かしたメニュー作りに取り組み、そのアイデアを届けていただけたら、と思います。安城中学校、富田、議員、 外国人の生活向上について問い、町内の掲示板や回覧板、市の広報やゴミ袋などに QR を載せて外国語で説明されたページを気軽に閲覧できるようにすることを提案します。答え、QR は必要な情報に導く手段として情報誌などで活用しています。今後も QR を活用して外国人の方がより簡単に情報を入手でき、少しでも不安の軽減につなげられるようにしていきます。安城南中学校、椎窓議員。障害者や高齢者が安心して暮らせる町へ。問い、中心部から離れた古くからある町は段差や道路の盛り上がりといった気になる点があります。バリアフリーを意識した町づくりも重要だと考えます。答え、道路や歩道に危険箇所が発見された場合、順次改良しています。今後、市内全域にバリアフリー化やユニバーサルデザインによる整備を広めていきます。当事者目線に立ったすべての人に優しい街づくりを目指します。桜井中学校、山本議員。小中学生の公共施設利用について。問い、小中学生が気軽に運動できる場所を増やすため、校内で申し出れば小中学校の運動場や体育館を使えるようにしてはどうですか。答え、公共施設である学校の運動場や体育館などを学校教育に支障のない範囲で市民に開放していますが、小中学生の利用はこの時生じた怪我の対応など解決すべき問題があるため、実施にあたって関係者との協議が必要と考えます。笹目中学校、町田議員。小学生の防犯対策について。問い、もしもの際の避難場所を確認するため、子ども110番の家、ウォークラリーなど、小学生がより防犯意識を高められるような取り組みは考えていますか。答え、学校によって子ども110番の家マップを作成して先生と一緒に確認するなどしています。各学校の参考になる取り組みは広く発信するとともに、地域の方にもお知らせし、協力が得られるよう努力していきます。東山中学校、吉村議員。安城市の道路整備について。問い、市民の交通安全への意識を高め、交通事故を減らすために白線を引き直したり、カーブミラーを設置するなど道路整備を進めてはどうでしょうか。答え、白線の引き直しやカーブミラーの設置は交通事故を減らす有効な手段であるため、必要性の高いものから順次整備しています。それ以外にもガードレールや通学路のカラー舗装などの整備も進めています。安城西中学校、石黒議員。小中学校、体育館の熱中症対策。問い、体育館に大型換気扇やサーキュレーターを設置することで熱中症対策につながり、より安全に活動できるのではないでしょうか。答え、大型扇風機やサーキュレーターを組み合わせることで暑さ対策の効果を期待しています。スポットクーラーと大型扇風機を用いた実証実験を行うとともに、先進市の取り組みを調査する予定です。安城未来ミーティング、ウィズ中学生を終えて、会議終了後、中学生議員にアンケートに回答してもらいました。アンケート結果の主な内容を掲載します。質問1、今回の会議に参加するまでの市議会に対するイメージを教えてください。少し堅苦しい、すごく緊張感があって怖いイメージだった。質問2、今回の会議に参加して市議会のイメージは変わりましたか。変わったという人は 16人で、主な理由は、堅苦しい印象が変わった。少し身近に感じるようになった、です。変わらないという人は、8人です。質問3、市議会議員とのフリートーキングについて、感じたことを教えてください。市議会議員は気さくで明るい方が多く、もっと話してみたいと思った。市議会議員が自分の意見を理解してくれて嬉しかった。公表、教育長、石川良一。中学生議員の皆さん、大変お疲れ様でした。答弁を聞いて、次はこんなことがしたい。学校に戻ったらこんな動きができないかと考えることができたら、とても意味の大きい時間だったのではないかと思います。今日を迎えるまでに、勉強、部活動に忙しい毎日の中で、いろいろ努力してくれたことが伝わりました。SDGs の視点を盛り込んだ質問の中には、人を幸せにしたいという思いが含まれていたと思います。これから皆さんが社会を見る目、考える力、誰一人置き去りにしない心を鍛えて、誰もが暮らしたくなる素敵な安城市を支える一人になってくれることを強く願い、楽しみにしています。発行者、安城市議会、編集者、市議会だより編集委員会、問い合わせ、安城市議会事務局、郵便番号 446-8501、安城市桜町 18-23、電話 0566-71-2252、ファックス 0566-77-8200、e メール digi@city.anjo.ld.jp 以上で、安城未来ミーティング、ウィズ、中学生だよりを終わります。テキストデイジー編集は、安城響きの会でした。